真実はどこ、私は誰、浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第43回でございます。よろしくお願いします。ね、本格的に梅雨に突入する前のね、ちょい暑めの昼下がりにね、スーパーの横の駐輪場みたいなところにね、なんかね、ピンク色の原付が止まってて、その原付の上に一人ババアが座って、その原付の真横で一人ババアがうんこ座りして、お互いタバコを吸いながら、しけた面で談笑しててね、なんかこのヤンキーコミュニケーションをババア二人がしてるなっていうね、何とも言えない光景目にしましたけどね、いいもんだなと思ってね。やっぱそのこのヤンキースタイルをババア二人がやってるとまた違う風情がねありましたけどもね、普段のそのスーパーの景色の中にもね。どうですか皆さん、ワクチン打ってるということでね、なんかやっぱりそれはその年齢的に高齢者優先だったから、まだまだ先なのかなとか思ってたら、その会社企業が打つよみたいなのもあって、意外とその若者20代ぐらいでも打とうと思えば打てるみたいなこともありつつ、会社によってはもう全然打ちます、打てますよ会社のやつでっていう通知が来てるなんていう人もいたりするっぽいんですけど、なんかねワクチン別にその詳しく調べたわけじゃないですけど、まあちょっとあるじゃないですか、副反応で熱がとか、まあアナフィラキシーでちょっと最悪その亡くなっちゃうみたいなのも、か完全にゼロじゃないみたいな。でね、ちょっとお国の方のホームページに行ってワクチンのことをちょっと見てみたらですね、まあさすがというか、まあ当たり前というか、やっぱりそのもしその命を落とすようなことになった場合の保証っていうのがあるわけですね。当然すごいっすよ、まあすごいっすよっていう前置きもよくないですけど、死亡するとね、まあこういろんなパターンがあります、どういう状況かっていうのにもよりますけど、保証金として4400万っていうのが明確に書いてあってね、その30ぐらいでね、何にも親孝行できてないけど好き勝手させてもらってるなんていう僕みたいなんだですね、人生だらけ切ったやつは、まあワクチンを打つのも一個の親孝行かなっていう感じもありますね。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りか、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ発売中、みんな聞いてね。
なんていうか、どうですか皆さん、その飲み会とかね、あんまり良しとされてない、まあ4人までで、まあマスクしつつ、お酒類の提供は今は、19時までとかですかね。まあまあ緊急、まだで、そんな緊急事態宣言がまだ出てたっていう中、 YouTuber の人が30人ぐらい宴会をしてまあまあそれが週刊誌にすっぱ抜かれてみたいな、でなんか謝罪動画上げてる人いっぱいいてみたいな、でその謝罪動画でふざけて炎上してもう一回謝罪動画上げるみたいな、そのなんでしょうね、この構図みたいな、なんか不思議なことしてる、頭痛が痛いみたいなね、ちょっと謝罪動画が炎上して謝罪動画上げるっていう、その なんとも言えねえ状況だなみたいな感じですけど、でもね、なんかちょっと思ったのは、これね、まあお笑いで考えると、まあ何かしらスキャンダルが出て、まあちょっと犯罪だとね、またこれ話も変わってきますけど、不倫ね、まあ不倫、女関係が多いですからね、特にね、不倫が発覚なんつって、でまあその、まあすごい未だに復帰できない、何年もみたいな人もいれば、何ヶ月かぐらいで出てきて、まああのなんかね、まあいろいろこう闇営業みたいな時もそうでしたけど、でまあライブ、まあテレビラジオなんかでそれをまあいじってもらって笑いにして、そういうのも一個のネタに昇華していくというのがお笑いで、もう今となってはこれももう伝統芸能みたいなね、テレビお笑いというか、そのお笑い芸人ので、 YouTuber で考えると何かある、まあこれなんかいろいろありますよね、 YouTuber もお笑い芸人でいうところのそういう週刊誌にすっぱ抜かれるようなスキャンダルが、まあ言ったら当て逃げみたいなこともあったし、飲酒運転みたいなこともあるし、不倫みたいなこともあるし、まあなんでしょう、 YouTuber で言うと、まあなんかその猫投げちゃうとかね、猫投げちゃったやついたな、ね、猫投げちゃうとか、あとなんかお風呂場をそのまあそのなんて、お肌にいいクリームでいっぱいにしちゃうとか、俺も結構覚えてんな、まあなんかそのいかがわしい、仮想通貨というよりはまあ、新しい感覚のビジネスみたいなので、ちょっと詐欺まがいみたいなのとかいろいろありましたよね。まあそれぞれまあ謹慎したりしなかったりですけど、まあなんか普段例えば、金持ちを引けらかしてるっていうとね、そのそういうキャラとして お仕事動画を出されてるみたいな人ね、なん自分のブランド持ってたりね、決まった衣装があったりみたいな人も、なんかスーツ着て正座して、何の演出もない白バックで、正座して頭下げるみたいな、これもなんか一連の流れというか、でなんだって、そのなんていうんですか、その謝罪もバズったり、それが直で利益になったりとか、そういう世界だから、まあ現状だから、こんなのが YouTube にすっぱ抜かれて、YouTuber がすっぱ抜かれて、で謝罪動画出しちゃって金になるみたいな、であのなんか謝ってないやつらもね、一組だけいましたけどね、なんつうんでしょう、反省するわけないですよね。でもその実際、まあそれはだからお笑い芸人をテレビで見ててもそうだけど、実際どれぐらいの被害が出たとか、まあそれこそもう一回週刊誌レベルで出たりする時もあるし、実際どれぐらい怒られたのかなんてこっちも分かんないしみたいな、だから反省するわけはないんですよ。でまあそれは別によくはないですけど、もうしょうがないし、だいたいその二十歳からまあ30ぐらいまでの、まあまあ20代のやつらがね、まあ何千万何億も稼いで、調子に乗らない方がおかしいというか、まあまあまあ、でもだからね、バカって言われちゃうっていう、それは両面合わせ持ってますけどね。ちなみにこれバカっていうのは誹謗中傷ではないですよね。だってバカってああいうやつらを指すときにそもそも使う言葉だし、起源、生まれた起源も多分そういうことでしょう。ね、バカって、江戸時代もっと前ぐらいにああいうことやってたやつらに多分バカって使ったのが最初だと思うから、まあバカは誹謗中傷にはならないと思うんでいいと思うんですけど、だから、なんかすごいなと思って、だから前も言いましたけど、エロとか死ぬ殺すみたいなところのコンプライアンスを AI で自動で弾くようなフォーマットなのに、なんかあれの謝罪動画には利益を生むシステムっていう、すごい矛盾矛盾がね、どっちが最強の矛なのかがわからないぐらい矛盾が起きてますけども、いやなんかなんて言うんでしょう、まあいろいろ思う人が いろいろ思うことがある人がいると思うし、擁護もすりゃ怒りもすりゃっていう人がいると思うけど、俺はなんか不思議だなと思って、だからそんなことがネタになる、金を稼げるみたいなことって、まあやっぱそれがいいなって思う面にもやっぱり結構な割合憧れてお笑いっていうのを始めたっていうとこもあるんで、だから本当最高であり最低だな今のこの現状の世の中は、みたいな。100-100ですよね、最高最低みたいなとこが。いやだからなんか一概に本当バカがよ、あいつら最低だ、あいつらクズだとも言えないっていう立場の人がね、特になんか表に出て金を稼ごうみたいなことを思ってる人は、なんか多いというのもまた何とも言えない状況というかね。にしても一個だけ思うのはやっぱりその俺ね、うわこんなことなったと思ってね、参加者一覧みたいなの見てやったんですよ、見てやったんですよっていうのもあれですけどね。そしたらね、すごい100万人超えてるような人たちいっぱいいましたね。でその中でも俺が知ってる人もいたし、知らない人もいたし、でなんかね、その参加者表もまた悪くてね、チャンネルの登録者順に上からこう参加者を書いてるんですけど、一番下の人がね、俺名前も知らなかった。でね、チャンネル登録がね16万人ぐらいあったんですよ。みんな100万人超えてるような人がいっぱいいる中、この人かわいそうというか断れなかったんだろうなみたいな。いやわかんないですよ、その人も別に何も考えずウェイっつって参加したかもしんないけど、でもなんかそういうのもあんのかな、やっぱその先輩というか格上に誘われたら断れないみたいな。200万人の人に来いって言われたら、やっぱ16万人の人は誕生日会に参加しなきゃいけないみたいな、あんのかな、わかんねえけど、そういうのがねあるんだとしたら、なんかほんと嫌な世界だなとも思いますけど、でもあなんていうか、そのあとあれですわ、一個気になったのは、あのタチションとか路上喫煙とかもこういろいろ言われてて、いや当然悪いことだしっていうのが前提で、あのタチションをね、その堂々と俺ら結構するしみたいなのを言ってたやつがいてね、そのまあ謝ってないやつと同じですけど、なんかね、そのタチションっていうのはですね、今のご時世やっぱあんまり堂々と好きとか言うもんでもないっていうことがあると思うんですけど、ただなんでしょう、タチションなんていうのはそのウェイ好きだぜって言って堂々とやるもんじゃないんです。あれはそのすごくね、やっぱりちょっといい、なんかいいなって思っちゃう部分もありつつも、でも超緊急回避っていう部分もある、そのもう本当に最後の切り札っていうところもあるっていう、そのなんかすごい庶民的な娯楽快楽とね、本当に最後の切り札っていうところに合わせ持ったね、このものすごいカードがタチションなんですね。だからそのガキがね、軽くいや結構好きでやるしみたいなことで片付けれるようなもんじゃないんですよ、タチションなんていうのは。いにしえからあるこのタチションっていうものの文化歴史を考えた時にね、もちろん良くない、もう東京なんて特にもう誰かの土地ですし、すごい価格なんだから東京の土地なんて、そこであろうことかしょんべんをなんていうのはね、ダメです。もうこれは本当にもう許されたことじゃない。でもね、やっぱりね、この深夜3時くらいにね、どうしてもっていうその緊急回避とね、月明かりの下でね、今俺はタチションをっていうこの おっさんのこのわずかな解放、このひとときの快楽、この一瞬の安堵、これを土足でね踏みにじるのだけは俺は本当に許せない。ふわっともうね、その週刊誌にバッチリ文字としてすっぱ抜かれた、これはしょうがないとして、張本人はねふわっとさせてくださいよ。堂々としちゃダメです、タチションに関してはふわっとさせてください。お前らの力で絶対にふわっとさせてください。包み込んでください、タチションを。優しくて ふわくわっとしてて、なんかでもモザイクみたいなのがかかっててよく見えなくなっちゃうみたいなもので包み込んでくださいよ、タチションを。そしてものすごく距離を空けてくださいよ、世間と。それがあの人たちがやらなきゃいけなかった唯一の仕事ですよ。あんなに明確にするんでとか軽く言っちゃダメ。そこだけ、そこだけってことはないけど、でも決定的に怠ったことが一個あるとしたら絶対にそれだなと俺は思ってる。反省してください、本当にね。あとどうですか皆さん、この前言ったねザ・ジレンマ2がネットフリックスで配信されてますけどね、俺まだ見れてないんですよ。楽しみにはしてるんですけど、予告編見たらね、またブリッブリの女がね、男を嫉妬させるにはこうするのよっつってね、自分が狙ってる男の目の前で別の男とベロチューしてるっていうのが予告編でしたよ。最高じゃないですか皆さん、僕と一緒にザ・ジレンマ2見ましょうよ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
あの、新しいことを始めたっていうわけではないんですけど、これね、もうね、びっくりしたと同時にね、なんかめちゃめちゃ腹立ったっていうことなんですけど、最近ね、YouTube でね、あの、まあ、短い動画の切り抜きみたいなのをこう、まとめてパッパッパッパッパッと見れるっていうのがあるじゃないですか。で、結構まあ、8割ぐらいは TikTok から拾ってきていた、あれ、厳密に言うと無断転載なのかな、いろんな可愛い女の子がね、なんか、セクシーなことやってたりね、ちょっとエッチなダンス踊ってたりとかするじゃないですか。あとアヘ顔してたりね、すごいよね。なんかさ、まあ、今どうか分かんないけど、一瞬アヘ顔ブーム来たよね。あれってその、俺が中1中2ぐらいの時を考えると、あれってね、なんかね、エロ漫画の中でも一部ぐらいにしかなかった文化だと思うんです、アヘ顔って。俺の中ではですよ、そのアヘ顔の歴史をたどればもっとあんのかもしれないけど、俺の中ではね。で、それがだんだんこう AV でもその言葉とかその表情発明が使われるようになっていって、時を経ること14、15年、 TikTok という若者で今一番流行ってる SNS の中でブームが来たという、すごいことにもあるもんだなとか思いながらもね、 TikTok のその切り抜きをいっぱい見てたわけですけど、セクシーな女の子いっぱいいるなーなんて思いながらね。で、ちょっと TikTok って俺だから、その本当に見る一辺倒というか、どういうもんかもあんまり分かってないから、ちょっとダウンロードしてアカウントだけちょっと作ってみたんですよ。なんかまあ、どうやれ、何をどう動画にすればいいか全く分かってないから、やるかやらないかちょっとよく分かんないんですけど、でね、これね、驚き、TikTok のねアカウントでね、マイページみたいなところでね、動画を作成するみたいなボタンを押すと、まあまあ別にこれは Twitter でもインスタでも何でもそうですけど、カメラに切り替わるでしょ、パッと。でね、ほうほうなんて思う、まあこういろいろあるわけですね。60秒15秒とか、こんな背景色にしますとかね。 TikTok は特にやっぱこういろんな加工、いろんなこう画面、いろんな画面のこうレイアウトとかいろんなのが入ってるんですけど、その TikTok の中でカメラを開くとね、でパッとこうね、インカメラにした時になんか俺の顔が変でね、 TikTok でカメラ開いて自撮りにしてみたら、あれ、なんか変だなって思ったら、もうね、加工されてるんですよ。俺何もしてないのにね、 TikTok でカメラ開くともう加工が始まってんの。でね、あのね、顔がね、特にね、頬から顎にかけてぐらいがちょっとシュッとこう小顔になってて、で肌はちょっと白くなってる上にツルツルなんですよ。え、なんかもうすでに加工だと思って、でそれでね、一応ね、一枚写真をパッと撮ってみて、ですぐね、 TikTok じゃなくて普通のカメラで、インカメラにしてみたら、すごい俺のね顔ってね、なんかあの 毛穴汚ねえしシミだらけなんですね。でね、あ、まあでもそっか、 TikTok って確かにこう顔を加工してるイメージあるなと。男も女もなんかツルツルしてるし、目パッチリしてるし、キラキラしてるしみたいな。でもと思っていろいろ調べたら、そのね、基本的に顔がシュッとなって肌がツヤツヤツルツルで目ちょっとパッチリみたいな、この加工は外せないんですよね。これベースなの、 TikTok の世界では。この加工された俺の顔がベースなの。これはもう、そう、これが木なの、基本の基盤なの。なんか怖くないですかっていう。でもね、俺はそう思ったけど、でもこれ、こんなもんも多分当たり前なんでしょう。いや、それね、そんな素顔撮るモードいるんですか。おい、そこのデブ、お前なんだ、お前そのなんか素顔、本当の素顔を撮るモードって、なんでいんのって聞かれたら、そうですね、すみませんってなるんすけど。でもなんか、なんかその、いや、偽物だらけじゃんなんてもう今更言わないですよ。だって別にその、なんでしょうか、 TikTok にね、いろいろ上げてるね、特に若い女の子、別にその世の中のさ、男のために上げてるわけでもないだろうし、まあ、バズるとか知名度上げるみたいな目的はね、さ、一律あるにしてもさ、別にそのどう見せるかは私たち次第でしょっていう話だからさ、当然そうなんですけどね。でももうなんか、そうなんだ、その基準が加工っていう時代なんだみたいな。なんかその俺のなんか、やっぱりそのこれまで27年間生きてきた上で形成されてきたシミとか毛穴の感じとかシワとか、そういうのはなんかもうそのもうなんか絶対に 100% 必要とされてないものっていうことを決めつけるんですねっていうことを思っちゃって、需要はないけどそりゃ、でもなんか、いや、決めつけられる筋合いもねえっつうか、いや、その、いや、自信とかはないけど、なんか、プライドとか誇りはあるけどな、顔面に、みたいなこと俺は思って、あ、俺って顔面にプライドとか誇りはあったんだっていうことを、まあ、気づかせてくれたのが TikTok なんですけど、はあ、そうですか、TikTok、そうですか、とか思いながら、でもね、これ本当に、もう ここからはさらに俺のもう独りよがりな考え方ですよ。とりあえずこうね、検索ができるわけですけど、まあそれは当然可愛くてエッチな女の子が TikTok でいっぱい見たいなと思ってね、もう本当にエロって入れたんです、とりあえず検索でね。もう、分かってます、もうそういう人間ですから俺は。そのこんなことを TikTok でしてるやつが何が加工に文句つけてんだよって話っていうのはね、十分すぎるぐらいあるとして、まあ俺はエロって TikTok で検索したらね、なんて出てきたと思います。何にもね、検索上に出てこなくて、なんかその言葉はなんかその TikTok の、ガイドライン上問題がある、検索ワードですみたいなのが出てきて、ガイドラインに引っかかりますよ、あなた規約違反する気ですかみたいな注意書きが4行ぐらいにわたって出てきて、ああと思って。でね、さっきも言いました、アヘ顔いっぺんありますわ。とりあえずいろんな女の子のアヘ顔が見たいから俺はダウンロードしてアカウント作ったんでいいと思って、アヘ顔って検索したらね、エロって検索した時と全く同じ文言が出てきやがってね、動画が一本も出てこないんですよ。ああ、はいはい、そうですか、はいはいはい、そうですか、僕に何与えてくれないんですね。でもそれはそうでしょう、10代の未成年の女の子もやってます。そこにね、何にも分かってない、ましてや加工に文句言うようなね、大男が入り込んできて、さぞあなたたちも不快でしょうよなんて思いながらも、アヘ顔のね、顔をね、漢字で検索してたところをね、アヘカタカナ、ガオもカタカナにして検索したらね、山ほど出てきましたよ。でね、その全カタカナのアヘ顔でね、検索した動画をね、何本か見てみたらね、ハッシュタグなのかコメントなのか題名なのかにね、アヘ顔って漢字で書いてあるんです、その動画、いっぱいの動画には。 何なんですかこのなんか上辺だけのフィルターは。え？真っ白だと思いました。真っ白な世界です。でもなんか角ちょっとペラってこの白いのめくれてないと思って、そこつまんでね、軽い気持ちでね、バンとその白いのを剥がしてみたらね、黒でもない、なんかぐじゅぐじゅの深緑みたいなぐじゅぐじゅのやつが溢れ出てきたみたいな感じっていうのはちょっと例えが悪いけど、女の子のアヘ顔はそんな汚いもんじゃないから。でもそのいやなんか許容はしてるけど、上辺だけの検索のフィルターかけんすかみたいな。え、なんかもう すごいでしょ。なんかもう迷路ですか現代の SNS はみたいな。迷宮兄弟ですか、え、ゲートガーディアンですか、奥に待ち構えてるのはみたいな。まあ遊戯を読んでる人ならね、分かってもらえるかもしれないですけども、え、でもゲートガーディアンにしては弱いねみたいな。あのもうあのスイマシンスーガとライマシンサンガはもう倒されて、真ん中のフーガだけ残ってるけど、まあそれももうちょっとでみたいな感じですか。へえ、よくわからんすね TikTok。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
エンディングです。なんかもう本当に、でもなんかついていけてないやつのザレ事なんだろうなっていう感じがしますよね。でもね、なんかね、俺は何が悲しいって、これはもうこれも本当にまた自分勝手な話ですけど、僕あの女の人のマジすっぴん顔が好きなんですよね。なんかすごく良くないですか、女の人のマジすっぴん顔って。だからなんか TikTok ってすごく綺麗だったり可愛い女の子がいっぱいいて、見てて、おおすごいなってなるんですけど、でもその俺がすごく好きな感じのやつとは出会えない場なんだなっていうことが思って、ただでもなんかこれも考えたら、女性からすると、いやお前がマジすっぴん顔好きか知らんけど、何を、何の利益があっててめえにそれを晒さなきゃいけないんだっていう話でもあるから、もし本当に見たきゃお前がマジすっぴん顔を見せてもいいって言ってくれる女をお前が勝手に探すか、いやお前すっぴん顔をその見せれるような関係性をそうしてくれる女性とお前が勝手に気づいていけよっていう話ですから、何 TikTok の別に何の関係もない、別にそういう目的でもない、いろんなことを目指して投稿してる女にそれ求めてるのみたいな話だなとか思って、そうですね、すいませんって、なんかそのもう二重人格みたいな感じになってますけど、だからまあもう結局のところ本当にもうなんかもう本当なんかもう当たり屋というか、もう文句言いたいだけの悪質クレーマーみたいになってんのかなと思ってね、ダメですね、なんか器が小さいというか、そのもう許容範囲が狭いというかね、まあもうわけわからんっすね、こんな人間は本当にというね。で、あのアイコスに変えたんですけど、普通に吸ってたタバコから。俺思ったのが、タバコってね、こうフィルターのとこ、まあ指で挟んで大体が、で先っぽに火つけて、でこう吸っていって、だんだんこうタバコ自体が燃えて短くなっていってみたいな感じじゃないですか。でもアイコスって逆に本体は割としっかりとした機械のスティックで、そこに本当に短い、だから普通のタバコのフィルターぐらい、フィルターまでぐらいのところのやつをスッと刺して、でそのスティックの機械の部分を持って、そのフィルターのとこだけチューってこう吸ってっていうやつで、なんかちょっとおしゃぶり感覚もあるというか、 やっぱりその同じ吸ってるっていう行為なんだけど、その根本のとこが違うじゃないですか。アイコスはしっかりとした本体のとこがあって、そこにちょこんと刺して吸う。これよりおしゃぶりでしょ。タバコはまあ当然吸ってるっていう行為自体は同じなんだけど、やっぱりその物もだんだん消えていくし、でそのアイコスは当然その機械だから重量感もあるし、これってねやっぱりね、男のなんか吸うというか、なんか吸いたい、チュパチュパしたいっていう本能の部分をねちょっとかきたててきてるな、アイコスってっていうのを俺ね、まだ10日2週間ぐらいですけど吸ってて思って、なんかそのやっぱり俺ってなんかまだその乳離れ、本当の意味での乳離れはやっぱり俺ってできてないんだなって思ったし、もしかするとこれってやっぱり男って一生乳離れしない生き物なんだろうなっていうことをなんか思わせてくるのがアイコスだなと思って、うん、いやんー、だから一番いいのは本当にそのね、これ本当にあの乳にニコチンが含まれてるっていうのが多分一番本当にタバコ好きな男の最終形なんだろうなとは思いますけどね。うん、いやはい、そういうことです。うん、なんかあのアイコス吸って始めたっていう感想は、その乳離れできないんだろうな男はっていうことです。はい、あのいや、なんかこんな結論しかないな、アイコスと思ってごめんなさい、あのよくわかんないですね。以上、浅野大輔の中耳炎でした。皆さんバイバーイ。